時刻は10時20分です。ここからは徳新館学院の協力でお送りします。この時間いつもは学校テレフォンラインのコーナーですが、臨時休校中ということで、家で勉強している小学生中学生の皆さんに向けて役立つ勉強法を、欅台にあります徳新館学院スーパー講師陣の皆さんに教えていただきます。今週は新学年に向けて、それぞれの科目から今だからこそできる勉強法というのを伺います。さあ、今日は先週の水曜日もご担当してくださいました剣道をこよなく愛する日本男児、英語の酒井先生に電話がつながっています。酒井先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いいお天気ですね。
そうですね、だいぶ暖かくなってきたかなと思います。
そうですね、まあ、あの春が近づいてきて、これから新しい学年に向けての準備というのを意識し出す頃かなと思いますけれども、
はい、
あの小学校の中で一番大きく変わるのかなというのが英語の授業かなと思います。
は
い、
あ、そうですね、はい、
あの必修化ということで、これが2020年度からということなんですね。
はい、
はい、はい、あの小学校低学年の皆さん、
はい
ね、あの英語の授業初めてという子も、ね、いると思いますけれども、
はい、
今だからできる勉強法というのはありますでしょうか。はい、
そうですね、はい、まあ、まず、5年生6年生はですね、教科として、まあ、他の算数とか国語っていうのと、まあ、ほぼ同じような形で、うん、まあ、授業が実施されるんですけども、
その取り組み方が違うということですね。
は
い、
そうですね、うん、で3、4年生は、はい、まあ、どちらかというとその授業というよりは、はい、まあ、なんか活動的な形になるんです。
あ、そうなんですね。うん、
はい、で、まあ、その、まあ、主にその3、4年生であったりとか、まあ、それより下の、まあ、1、2年生低学年の人はですね、
はい、
まあ、あのどちらかというとこれはまあ保護者の方に向けてのメッセージになるんですけども、
はい、
まずその英語を嫌いにならないようにだけ、はい、しといてもらったらいいのかなと思います。
はい、
あの、まあ、やっぱり周りが英語をやりだすとどうしてもこう不安になって、いや、うちの子も英会話教室に通わせるとか、
そうね、
まあ、やっぱりそういう風になってしまいがちです。うん、それはまあ別に悪いことではないと思うんですけど、
はい、
まあ、あの例えば算数とか他の科目に置き換えてみたときに、
はい、
あのあんまりこう小学校低学年から算数やりなさい算数やりなさい、算数やりなさいって言ってしまうと、まあ、やっぱり子供としてはこうなんか嫌な気分になってしまうこともあるので、
はい、
ま、なんかお子さんが楽しくやれる限りは例えば英会教室に通ってみたりとか、やってもいいとは思うんですけども、変に進めすぎて、もう英語嫌ってなってしまうとその後、うん、もう10年間ぐらいはずっと英語をやることになるので、
そうですよね、
はい、まあ、嫌いにならないように、こう子供、お子さんがこう興味持ったところにフォーカスして、まあ、なんか英語に関係する勉強させてあげたらいいのかなとは思います。で、まあ、あとは、
はい、
まあ、何よりこう保護者の方がこう一緒にむしろ英語勉強しようみたいな形で、
はい、
なんか一緒にこう発音してみたりとか、一緒になんか、まあ、例えば英語の、まあ、そうですね、子供お子さんでしたら、まあ、ディズニーのアニメを英語で見てみようとか、まあ、そういったことが低学年の子にはいいのかなと思います。はい、
なるほど。
高学年は、はい、やっぱり教科化ということもあって、中学校の内容が一部降りてくるんですね。
そうなんですね。はい、今まで私たちの時代だったらば、中学校でやってたような内容が、小学校、高学年からもう取り組んでいくということなんですね。
大体1、2年生の、あの学習内容から一部が降りてきて、で、はい、単語の数としても、今までは中学生で1200かな、1200ぐらいやっていたのが、
はい、
まあ、そのうちの600か700語ぐらいが降りてくるということで、まあ、中学生でやる半分の量の単語をまあそこでやると、はい、
うんうんうん、
いうことになります。はい、で、じゃあ、まあ、そうなった時にどうするかって話なんですけども、
はい、
まあ、あの最近はあの CD がついていたり、あるいは QR コードからその音源があるサイトにつながるような、はい、まあ、そういう教材があのたくさん出てきてますので、
はい、
まあ、それをやっぱり活用しない手はないと思います。うん、あの音で聞いて、口で発音して真似てみてっていうところが、 やっぱり小学英語のスタートになるかなと思います。
どうしてもこう、はい、鉛筆持ってこう英単語のスペルを間違わないように覚えてっていうようなことをしてたような気がするんですけれども、
はい、そうですね、
音から入っていく方がいいんですね。
そうですね、うん、一応小学校の英語の方針も最初は音からっていう風になってるので、
なるほど、はい、
まあ、書くのも大事なんですけど、はいはい、まあ、まずは音から親しむ、そういう意味では、うん、あの音源がある教材ですね、はい、まあ、おそらく教科書もそういうふうになっていくとは思うんですけども、うんうん、は
い、こう正式な教科書というのがこれから導入されていくということなんですか。
はい、あ、そうそうですね、はい、
わかりました。まあ、あの声かけとしては、まあ、5、6年生の子についても、
はい、
まあ、なかなかこう、ね、今まで親しんでいる言語とは違ったりしたりですとか、
ね、
思考回路もちょっと変わってくると思うので、
はい、
なかなか入っていく時が難しいという子もいるかと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、そこもやっぱり声かけてあったりだとか何か工夫するところってあったりしますか。
はい、そうですね、あの、まあ、やっぱり、うん、まあ、単語は先ほど申し上げたように、まあ、音から入ってっていうところなんですけど、あの、まあ、文法はどうしてもそうですね、人から教わるっていう必要があるのかなとは思います。まあ、よほどそのね、あの頭の回る子というか、あの、まあ、英語に対してもすごく興味関心を持ってる子であれば、
はいはいはい、
まあ、独学っていうのもありなのかなとは思うんですけども、うん、
はい、
まあ、やっぱり日本語と違う言語ですし、
はい、
まあ、そもそも 5,6 年生の段階ではじゃあ日本語が完璧にこう使えるかって言ったら、はい、まあそうでもない。
そうですよね、
まだもうちょっと時間がかかる時期なので、
うん、
こう日本語と比べてその相対化して英語を学ぶっていうのはまだちょっと難しい年だと思いますので、まあ、あの学校で教わることを、まあ、きちんとあの後から復習すると、はい、で、まあ、ちょっと頑張れそうかなって子は学校でやる内容の予習も取り組んでみるというのがいいのかなと。
なるほど。やっぱりちょっと親としては、
はい、
やっぱりこれね、あの英語でコミュニケーション取れるようになってほしいですとか喋れるようになってほしいっていう、
はい、
ちょっとこうね、あの期待をかけてしまいがちなんですけれども、
はい、
そこちょっと焦らせるわけではなく、
はい、
こうあの与えられたこうテキストにあることをきちんとやっていくことからまず入っていく、
はい、
まあ、低学年であればもう楽しみながらもう親しんでいくところから入っていけばいいということですかね。
はい、
わかりました。まあ、あのこれから、まあ、新しくこれから今年度始まっていくものですから、
そうですね、
ね、はあの楽しみではありますよね。どんな風に取り組んでいくのかっていうのはね、はい、
そうですね、
はい、わかりました。まずは小学校の英語の授業についてのお話をお聞きしました。
はい、
では続きまして中学生の皆さん、はい、中学校の皆さんも新しく英語数学新しい分野に入っていく子が多いと思いますけれども、
はい、
はい、どんな風にこれは取り組んでいるでしょうか。
そうですね、まず英語からなんですけども、
はい、
まあ、新中一の人ですね、
はい、
では、先ほど小学校高学年の人と、まあ、あの同じような形で勉強されるのがいいのかなと。つまり、まあ、独学で下手に文法をやるというよりは、まあ、まず自分一人でできることは単語の音とスペルが、
はい、
まあ、どう関連しているのか、
はい、
こういう発音の時にこういうスペルになるんだな、うん、みたいなのを少しでも見ておいて、で耳から聞いておくと、まあ、スムーズに、はい、英語ノートに親しみやすいのかなとは思います。で2年生と3年生になる方ですね、
はい、
は最低でも前の学年で最後にやった単元の復習はしてください、
はい、
まあ、当然次の学年のテストに出てくるっていうのもそうなんですけども、
はいはい、
まあ、教科書によって違うんですが、はい、大体新2年生は最初に一般動詞の過去形っていうのをまたやるんですね、
はい、
これ1年生の最後におそらくやってる学校も多いと思うんです、
ええ、
で中学3年生なら、まあ、受動体、まあ、受け身の分ですね、
はい、
っていうのを、まあ、やっていただきたいです。これも教科書によっては2年生の最後にやってるはずなんです、
はい、
そういう意味ではまた新しい学年っていうのは前の学年の最後にやったことっていうのが最初のレッスンで出てくる可能性が高いので、
うん、
まあ、これはまた各自で教科書開いて確認してもらったらいいんですけど、まあ、少なくとも前の学年で最後にやった単元の復習をしておくと、はい、新学期スムーズに入れるのかなと思います、
うん、そうですね、基本の復習からまずしておきましょう、
はい、
抑えておきましょうということですね。
はい、
はい、わかりました。
で、はい、数学ですかね。
数学ですね、
はい、
先生は数学のご担当ということなんですね。
あ、そうですね、はい、 で、まあ、通学はですね、うん、まあ、1年生、またこれ、次1年生になられる方なんですけど、
はい、
あの小学校の算数をですね、こう、まあ、きちんとできてるか確認していただきたいですね。はい、特に、あの、はい、あの割合ですね、割合と、割合、あと比と、まあ、あと個人的には速さの問題あたりですかね。まあ、速さも一種の割合って言ってしまっていいんでしょうけど、まあ、本当に割合ができないまま中学生に入ってしまうと、もう、そうですね、1学期、もしかしたら2学期あたりから、あの、ちんぷんかんぷんになりますので。
ああ、そうですね。はい、もう、あ、そうですね。私自身あの記憶してる限り、
はい、
算数が得意だったのに数学でこけたっていう記憶があります。
ああ、そうなんですね。
はい、これはやっぱり何かそのやっぱり復習というところだったんですかね。
ああ、そうですね、うん、なんでしょう、こう、まあ、ちょっとこう、はい、あまりこう言わない方がいい話なのかもしれないですけども、
はい、
あの小学校のテストって、はい、やっぱりできたらみんながいい点取れるように、うん、作られている場合が多いですね。まあ、今の時代がどうかわからないですけど、まあ、少なくとも自分の時代とか、まあ、それより少し下の世代は、はい、あの、まあ、小学校のテストって言ったら、まあ、はい、ちょっと頑張ったら100点狙えるようなテストなんです。まあ、あんまりそこで50点とか30点とか取らせて子供がショック受けてもよくないので、
うん、そうですね、前向きになることがね、まず大切ですもんね。
はい、ところが中学校になるとそうでもないというか、まあ、ちょっと頑張ったぐらいでは点取れないっていうことで、うん、まあ、そのギャップで、まあ、よく親御さんがおっしゃるのが、うん、小学校までは点数取れてたんですけど、うん、中学から急に取れなくなったんですっていうのは、まあ、やっぱり単純にテストの難易度が、はい、まあ、違ってるっていうのもあるんですね。で、まあ、あとは、まあ、やっぱり算数は得意だったけれども、例えばその、はい、まあ、今さっき申し上げた割合の問題が、はい、もうなんかよく弾きとかあると思うんですけど、まあ、弾きは速さですね、
うん、
あのそういうのに頼りってこう割合がそもそもどういうものを表しているのかっていうのをわからないまま言ってしまうと、
は
い、まあ、もしかしたらそれがつまずく原因になるのかなと思いますね。
なるほど、はい、じゃあ今聞いてくれている小学校6年生、これから中学1年生になっていくというお子さんたちは、はい、割合と人、はい、速さというところを重点的に復習しておくと入っていきやすい。
そうですね、はい、
ということですね。
はい、
はい、わかりました。それでは、まあ、中学1年生無事に終えまして、
はいはい、
ステップアップしていく2年生、新2年生、新3年生の皆さんはいかがですか。
はい、まあ、英語とほとんど同じとは思うんですけども、はい、うん、はい、積み残しがないようにしてほしいんですね。
はい、
で、まあ、できたら今年ずっと受けてきた中、1年生、2年生の定期試験を、はい、まあ、引っ張り出してきてですね、まあ、自分がどこで点数取れてなかったのかっていうのを見ていただいて、その単元を、まあ、1つでも2つでもいいので、
はい、
こうもう一回教科書を解いてみると、教科書の、まあ、例題とか、あるいは例題の下についてるちょっとした類題とか、
はい、
まあその程度でいいので、あんまりたくさんやるのはしんどいので、まあその程度でいいので、まあもう一回解いてみて、解けるかどうかっていうのを、
はい、
まあやっておいてほしいですね。それから、どの中学生はどの学年も最初の方の単元は計算ばっかりなので、
はい、
まあ計算が不安な人は計算の復習もやっていた方がいいと思います。
で、
計算は大丈夫かなっていう人は、はい、先ほど申し上げたように定期試験引っ張り出してきて、はい、その他の苦手単元っていうのをやるのがいいのかなと思います。
わかりました。
はい、
定期試験ね、やりっぱなしにせずに、
そうですね、
ちょっと出してきて復習をしましょう、はい、ということですね。はい、わかりました。さあ、まず、英語の授業、それから中学生の皆さんに向けてのエース、それぞれの準備の仕方ということでお話ししていただきましたけれども、
はい、
続いて、まあ、学校が休校中と先週からも、ね、はい、申し上げてますけれども、
はい、
時間の使い方すごく悩まれる、はい、長い一日になるでしょうから ね、
そ、 うね、
その中 で、
で、ね、
まあ、勉強するにしても、はい、こうちょっとダラダラしながらという形になっちゃう子もいるかもしれません。はい、そんな小学生中学生に向けてのアドバイスというのをお願いしたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
ですね、まあ、今回は急に休校と、いうことになって、こう、どうしようって戸惑ってた人も多いと思うんですけども、はい、
うん、そう
ですね、まあ、感覚としては、その、いつもの夏休みとか冬休み、
うん、
そうこう変わらないかなと思います。まあ、休みが長いという点でも、
は
い、一日がどうしても暇になるという点でも、似てるとは思うんですけども、 だからその夏休み冬休みの前に学校の先生が何ておっしゃるかっていうのを思い出していただきたいんですね、
はい、
それはおそらくちゃんとスケジュール立てて行動しなさいということだと思います、
はいはい、
なので今回のこの休校期間、まあそうですね、もうそろそろ春休みになると思うんですけども、
そうですね、
同じことで1日のスケジュールっていうのを立ててほしいんですね、
はい、
で小学校のお子さんは、まあ、1人で決めるのは難しいかもしれないので、
はい、
親御さんと一緒にこう、はい、今日は、あれしてこれしようかみたいなことを、まあ、決めてもらうと、
はい、
で中学校の方は、それも都市によるかもしれないですけども、中学校やったらもう自分でなんとなくこう一日こういうふうに過ごすっていうのを立ててみて、
うん
でまあ、それをこう保護者の方に見てもらって、まあ、意見もらったりするのがいいのかなと、まあ、恥ずかしいとは思うんですけども、中学生なので、まあ、自分のスケジュール自分の動きっていうのをこうちょっと離れたところから見てですね、冷静にこう一日こう過ごしていくっていうのを、スケジュールを立てる練習ってのはそろそろしてもいいのかなと、
うん、
だから今回の休みはそのいいチャンスっていうふうに捉えてもいいのかなと思います。
そうですね、前向きに捉えることができますよね。
そうですね、
自分の中での時間の管理っていうのも、
はい、
なんか高学年であったり中学生であったり、
そうですね、
お兄さんお姉さんになってきた皆さんには、
はい、
自立していくきっかけにもなるかもしれませんよね。
はい、
はい、まあ、その中にも勉強の時間もいかに取り入れていくかというところも考えつつということですね。
はい、はい、
分かりました。さあそして最後になりますが先生、
はい、
中学生の皆さん、
はい、
まあ、いろいろいろんな面で、まあ、
はい、
心理的な面でもそうかと思いますけれども、環境というのが変わりやすいと思います、
は
い、
そうですね、はい、
はい、新しく1年生2年生3年生になっていかれる中学生の皆さんに心構えというのを教えていただけますか。
はい、はい、ですね、はい、今から、まあ、ずっと昔のことを振り返ると、
はい、
こう生まれによって一生の仕事が決まるっていう時代もあったと思うんです、江戸時代とかそういう時代ですね、で、まあ、今から考えると、それってとんでもないですよね。もう農民の家に生まれたから、私は農民になる、というようなことは、今の時代からは考えられないんですけども、まあ、
はい、
逆に言えば、そういう時代っていうのは、
はい、
自分がどう生きるかとか、何をして過ごすかってことに、あんまり頭を悩ませなくてよかったっていうふうに見えることもできるんですね。ところが今は、少なくとも建前としては何の仕事でもできるよ、どんな人間にもなれるよっていう時代なんで、まあ、選択肢がすごく増えたんですけども、その分その自分がそもそも何をしたいのかとか、どんな人間になりたいのかっていうことを自分で考えないといけないと、まあ、考えずに進んでた時代はもう終わってしまったと、いうことなんですね。だから、まあ、よくこれ言われてることなんですけど、自分の頭を使ってそのいわゆる答えがない問題っていうのに挑んでいかないといけない、自分の人生どうするのと、
はい、
まあ、それも答えがない問題だと思うんですね、で、まあ、そういう意味でこうさっき言ったその例えばスケジュールを立てるっていうのは、はい、自立した人間になるための第一歩だと思います、
はい、
で特に中学生になると、まあ、お金少なかれその親御さんとの距離もできますし、まあ、自分でこれをやりたいとか、あるいはもう自分のことをほっといてくれというような、まあ、思いになる子も多いと思うんですね、はい、で、まあ、親の方としてはそれすごく心配で、こう大丈夫かなって思うんですけども、自立っていう観点で見たらすごく、まあ、いい機会だと思うんですよね、
はい、
まあ、自分で考えて自分で行動すると、
はい、
で、まあ、その中学生ぐらいの考えっていうのは、まあ、もちろんその甘いところもあったりして、親から見たら何を言ってるんやって思う考えもあるとは思うんですけども、
はい、
まあ、大事なのはそのいい考えを出すっていうことじゃなくて、自分で考えて、はい、自分で動いてみるという経験ができるということなんで、まあまあまあ、失敗だとは思うんですけど、親御さんにはぜひ見守っていただきたいなと、で、子どもの側はだからその、まあ、ちょっとぐらいですね、親に偉そうなことを言ってでも、自分の考えてることとかやりたいことっていうのははっきり述べて、で、まあ、それだけでは無責任なので、そのやりたいことを実現するために僕は私はこういうふうに頑張りますと、こういうふうな時間の使い方をするっていうところまで言えるようになると、自立した大人になる第一歩にふさわしい行いができるのかなと思うので、そうですね、 まあ、中学生ではあるんですけども、まあ、10年後15年後の姿っていうのをちょっと考えてみて、
うん、
でそのために自分は今どう時間を使うべきなのかっていうのを考える、ことを、まあ、徐々にでいいんでしてもらいたいなと思います。はい、
はいはい、ありがとうございます。本当にね、響くようなメッセージを最後にいただきました。
はい、
さあ今日は徳新館学院英語担当、英語そして数学の担当、酒井先生にお話を伺いました。貴重な時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ明日は国語の担当、花田先生にお話を伺います。どうぞ明日のこの時間もチェックなさってください。この時間は徳新館学院の協力でお送りしました。